はい、皆さんおはようございます。今日はですね、恵みに歩むっていうことで、3回目なんですが、今日は弱さを通してなされる神様の恵み、計り知れない恵みについてですね、今日は話したいと思います。まずですね、最初に少し余談になるんですけど、関西の人でいらっしゃいますけど、この中で皆さん見てる方もいらっしゃいますかね。本当にね、良い意味でユニークで面白い方が多いんですよね。関西ではマクドナルドのことを、まあ、マックと言わずにですね、マクドって言うんですけど、それで有名ですよね。でもじゃあ関西の友人にですね、僕が、朝マクドっていうのって聞いたら、ちゃう朝マックだって言ったんです。だからそこはマックなんだっていうことを思わずね、笑ってしまったんですけど、まあ、さらにですね、ミュージカル映画になった、マンマミーヤっていう映画、有名な映画ありますね。ミュージカルのマンマミーヤ、これ関西方言では、ありのままに見なさいっていう意味なんです。面白いなと思いました。で、今からですね、数年前に私たちの教会にリチャード、そしてカレンっていうですね、素晴らしい夫婦が集っていた時があったんです。今はカナダに戻ってしまったんですが、年も近くてですね、私にとって、良き友人でした。で、リチャードは、カナダ育ちの日系人だったんですけど、お父さんがですね、関西の大阪人だったということで、片言の日本語でですね、彼はですね、関西弁をよく話すんですね。それがすごく面白かったんです。けれども、実は彼は、ありがとうございます。数学者で、数学オリンピックで賞を取るすごい持ち主だったんです。とっても頭が良い人だったんですけど、彼は人に会い何かを話すときに、しょっちゅう僕はアホだからアホでごめんなさいってですね、アホを連発してるんです。で、ちょっとした何かをやらかすたびにですね、ほんまにアホなことをって、もうごめんなさいってですね、彼のようなですね、知的で賢い人が片言の関西弁でアホっていうことをですね、繰り返すときに、その見た目のですね、クレバーさとギャップが、なんとおかしくてですね、ついついですね、笑わさせられてしまったんです。で、彼はすごい人だったんですけど、その片言でおかしい関西弁と気さくな人柄のゆえに、みんなから非常に親しまれてですね、愛されてたんです。で、ちなみに、アホっていう言葉なんですけど、大阪の人にとっては必ずしも悪い意味ではなくて、褒め言葉としてですね、使っているようなんですよね。で、大阪の人の中ではアホと呼ばれることを大変名誉な、こととしている人もいるみたいです。で、そのことから、大阪の人は人間関係を円滑にしていくために、ある意味で弱さというものをうまく捉えて表しているなって教えられます。今日はそんな弱さにまつわる話について、聖書から見ていきたいと思います。まずですね、タイトルの計り知れないっていう言葉の計るっていう漢字をどうつけるかとても迷ったんです。今日ですね、ノートに挙げた聖書の御言葉の箇所では、計りっていう漢字をですね、測量の計るっていう漢字が当てられて訳されてるんですが、本当にですね、翻訳者の、方々すごいですよね。ただ今日のタイトルの方は、計算する方の測るという漢字を当てさせていただきました。タイトルの漢字の計り知れないという意味は、押し量ることができない、考えが及ばない、想像ができないというようなニュアンスを意味するんですが、神様の思いとか知恵っていうのは、私たちが自分たちで試作して見出せるものではないんです。神様は聖書の御言葉を通してご自身の思いと知恵を示るように、示されるようになさいました。そして、その中でも、これからお話しする神の計り知れない恵みについて、聖書では、その恵みがどのようにもたらされるか、はっきりと教えてくれています。それは、弱さを通してもたらされるんだと。しかしながら、弱さは、私たちの社会では好まれないんです。それはご存知の通り、実力社会、能力、成果主義、機能的であるってことが求められる社会だからです。 けれども本当の実力と能力を示して成果を出して機能的であるために必要なことは、私たちの強さじゃなくて私たちの弱さを知ることにかかっています。本当に一見矛盾するようですけど、この逆説的な真理こそ聖書が私たちに教える神様の知恵でもあります。そしてさらにその中にこそ神様の私たちに対する心、福音がどういうものであるかということを示しているんです。最初にノートのですね、冒頭の御言葉を読みたいと思います。第2コリント12章8節から9節、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は3度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。これからこの弱さについて皆さんに知っていただきたい3つのことですね、お話ししていきたいと思います。まず最初のポイントです。あらゆる人の問題の解決は自分の弱さを認め受け入れることを通してなされます。あらゆる人の問題の解決は自分の弱さを認め受け入れることを通してなされる。御言葉を読みます。第2コリント12章9節から10節、続きですね。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですからキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。聖書では弱さというのを非常に重要な要素として挙げてるんです。そして聖書の一番重要な主張の一つが、この弱い時に強いっていうことです。自分の弱さを徹底的に知ること、自分というものがいかに弱いものであるかっていうことを分かっている人ほど実は強いんだっていうことが、その考えが聖書の根底にあります。聖書では弱さっていうのは、それ自体は罪でも悪でもないとされています。弱さは短気とか怠けなどように自分に変えることのできない欠点とも大きく違います。むしろ弱さは自分が遺伝的に受け継いでしまったものや、自分の中では変えることができない状態のことを言います。例えば難病であったり、ハンディキャップであったり、慢性的な疾患であったり、生まれつき体が弱い虚弱な体質、あるいは何らかの肉体的また精神的な障害などです。過去の痛ましい記憶もあるかもしれませんし、人と異なる性質や癖、あるいは才能や知性や身体においての制約などもあります。でもここからが重要なポイントなんですけど、知っていただきたいことですが、それらの自分の弱さをありのまま認め受け入れることは、実は私たちの生き方のあらゆる領域に大きく深く関わっていて、別の言い方をすれば、弱さに私たちがどう向き合い、考え、対処するかが私たちの人生を大きく決めていくんだということです。さらに言えば、弱さがあることを認めて、ありのままの自分を受け入れて生きることができたら、あらゆる全ての人の問題は解決できる。ここに答えがあります。けれどその答えは私たち分かっていたとしても、それ自体がその弱さに対処するための何の力も意味ももたらしてくださるものではないんです。私たち自身が自分の努力や頑張りによって何か特定の知識やスキル力を身につければいい、そういうものでもないし、本当にそういう類のものでもないんだ。むしろこれらの弱さの問題というのは、私たちの存在と深く関わっているから、そしてこれは霊的な問題であるからです。私たち誰しもが必ず何らかの弱さを抱えています。けれどもそれ以上に重要で決定的なことは、その弱さについてどのように考え対処したらよいか、聖書ははっきり教えてくれているということです。私たちの 10% は変えられない運命、そして弱さに基づいています。けれどもあとの 90% はその運命、弱さに私たちがどのようにそれを認め、そして受け入れ、そして考えるかによって 全く人生が変わってくるんだと言ってるんです。今日お話しするこれから一番重要なポイントはここにあります。それは神様から私たちを引き離すのは私たちの弱さでは決してありません。神様は何度もパウロに示されたように私たちに伝えてます。私の恵みはあなたに十分である。なぜなら私の恵みは弱さの中に完全に表されるからと。むしろ弱さの中にこそ神の恵みが完全にもたらされるんだと聖書は言っているんです。その神の恵みと主イエスキリストのその神の恵みというのは主イエスキリストの十字架にあります。主イエスキリストの十字架の死と復活を通して力と勝利と完成が私たちのものとなり、今もその恵みが私たちに注がれています。もう自分の弱さに対して自分自身の努力や頑張りによって克服し勝利しようともがかなくていいんです。苦しまなくていいんです。信仰によって私たちは神様の愛と恵みに信頼することを学ぶときに、神様は計り知れない驚くばかりの恵みと道からを私たちに注いでくださいます。それではどのようにその計り知れない恵みがもたらされるのか、さらに詳しく話していきたいと思います。ノートの2番目のポイント進みます。2番目、自分の行き詰まりが神の働きの機会を示す。自分の行き詰まりが神の働きの機会を示す。聖書をまたお読みします。第2コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。私たちは土の器で、その器の中に神ご自身の栄光と力を宿しています。そして神の力は私たちのこの弱さのうちに表されると聖書は言っています。私たちは時に大きく分けて2つのどちらかのタイプに偏ってしまうことがあります。一つは失敗や弱さの中で傷を負って、もう自分の中にはもう何もない、自分は惨めだ、自分は提供できるもの、役に立つものは何もないと感じてしまうこと、もう一つは自分の強いところをもういくらか引き伸ばして弱さをそのことによって埋め克服して立派になろうと頑張ってしまうということです。でもそのどちらも最終的には行き詰まることに変わりはありません。強さを求めて完全になろうとすることもいつかは必ず息切れしてどん詰まりを経験することになります。でも大事なことはその弱さで行き詰まるときにこそ私たちに問われていることがあるんだということです。それは自分がどれだけ重要でどれだけのことを成し遂げ結果を出せるのかを問われているのではないんです。問われていることは、私は今イエス・キリストとのこの愛の関係の中にいるだろうか、キリストの恵みをただ求めているだろうか。問われていることはそのことです。自分を空にしてその中でイエス様を求めるときに、イエス様はその弱さをご自身の愛と恵みによって完全に覆ってご自身の力を表してくださいます。弱さは車の標識、道路標識の行き止まりのサインじゃなくて恵みの時であり、神様が働かれる機会となります。でも神様はどのようにして私たちにそのことをもたらすんでしょうか、働かれるんでしょうか。それはこの弱さと傷を抱えたそのままの、ありのままのこの私たちを通して働かれるということです。さらに分かりやすくこのことを伝えるために、ある方が次のような例えを示しました。彼はクリスチャンが抱える弱さや傷を通して神様がどのようにご自身の栄光を表されるかということを説明するために、見ている人たちにデモンストレーションをしたんです。彼は段ボールをですね、用意して何人かの有志を募って、彼らにこの段ボールの原型を保つ程度に好きなように破って引きちぎってくれって言ったんですね。で、彼らは好き放題にその段ボールをですね、壊して、至るところにこう穴を開けて引きちぎりました。 で、その後にですね、彼はその段ボールを皆の見えるところに置いて、箱の下に電球を置いたんです。そして、部屋の明かりを暗くして、箱の中の電球の電源を入れたら、このようになったんです。ちょっとこの画面を映していただけますでしょうか。ちょっと私もですね、このことを例えを見て作ってみました。神様が必要とするのは、私たち自身であり、私たちそのまま、ありのままの私たちです。そして、私たちの弱さや傷を通して、むしろ神様の光がそこから輝き、解き放たれていきます。私たちは神様の栄光を表すために作られ、存在しています。そしてそれは、私たちの弱さを通して完全に表されるのです。ありがとうございます。弱さの中で行き詰まりを覚えるときに、それは私たちに神様の働く新たな機会をもたらします。そのときに神様の恵みが表されていくんです。弱さは私たちの人生のなすべき指針となるんですが、行き止まりのサインや赤信号には決してならないんです。皆さん一人一人が皆さんであるために、人生で意味のない弱さや痛みを神様は何一つ経験させません。そしてさらに弱さや傷は私たちが使える機会を提供してくれるんです。3番目のポイント。相互作用の中に生きることを可能にします。次の御言葉を読みします。第一コリント12章18から22節。しかし実際神は御心に従って、体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるんでしょうか。しかし実際部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かって、あなたはいらないということはできないし、頭が足に向かって、あなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分が、かえってなくてはならないのです。最近、教会のあるメンバーの方々と自分を知るための自己診断テストやワークをやったりして盛り上がってるんですけど、中でも興味深かったのが、この HSP という診断テストでした。HSP というのは、Highly Sensitive Person の略で、人一番敏感な人っていう意味なんですが、これは障害というより脳の神経の特性、そして傾向のことを言っています。で、HSP の人はですね、光や音、相手の気持ちや他の人が気づかないこと、小さなことも本当によく気づきます。で、まずこの診断テストをですね、いくつかですね、自分も試してみたんです。で、試してみたらですね、中程度にが出てきてですね、HSP の傾向ありと出ました。で、確かに私はですね、いろいろ気になったり、細やかな神経の持ち主なんですけど、さらに、ここからですね、驚いたのは、別の傾向も出てきてしまったんです。で、その傾向は、HSS っていう特性だったんですけど、それがさらに強めに出てきたんです。で、HSS っていうのはですね、ハイセンセーションシーキングの略で、人一倍、刺激を探求する人っていう意味なんです。で、この二つの特性が、なんか両方あるっていう結果になったんですけど、繊細でいて、でも刺激をすごく強く求める。なんかこう矛盾するようなんですけど、この二つの傾向が両方あるとどうなるっていうことかというと、好奇心が強くて、すぐに圧倒されるんですけど、同時にすぐに忘れ飽きっぽいっていう神経の持ち主になるみたいなんです。で、試しに妻の傾向も調べてみたんです、一緒に。そしたらですね、妻は、好奇心が低くて、あまり深く考えない傾向にあって、ただシンプルに自然体に生きているっていう傾向結果だったんです。で、妻は本当にね、良い特性で、自分はなんてこう複雑でめんどくさいやつなんだっていうことをですね、思わされたんですけど、でもその時に自分自身にこうも言い聞かせました。あ、私は HSP、Highly Sensitive Person じゃなくて、ハイスペックなパーソンだ。っていうふうですね、勝手に今思い込んでいたんです。思い込まさせたんですけど、とにかく、本当に妻と結婚してよかったなと思いました。私のような人が二人いたら、本当に大変です。 でも妻がいてうまく自分は中和されているなということを思わされました。私たちは人と距離を置けば適当に良い印象を与えられますけれども、人に近づいていけばその時に自分自身の欠点や弱さも明らかになります。結婚は最たるものですね。けれども弱さを隠さずに表す時に、その弱さを補い合い強め合うことができます。結婚や様々な人間関係でも互いを信頼させて一つにつないで強め合って支え合うことができるのは、私たちの強さではなくて弱さにあると言えます。弱さにはさらに別の素晴らしい働きと面もあります。ベテルの家というですね、様々な障害者を支援している向谷先生というところの教会では、キャッチフレーズとして弱さの情報公開というものを挙げてるんですね。で、それは一人一人が自分の抱えている弱さを恥じることなく、寄せ合った時に人はつながって共に助け合いが生じるという体験に基づいた理念です。今教育や様々な支援の場でも強さに着目することが大切にされています。自分が所属する場の持っている強さを共有し合い、それをアピールし強め合っていくっていうことは、エンパワーメントアプローチとして広く用いられています。けれど純粋で混じり気のない強さっていうのは現実にはありえないんです。あったとしても極めて脆いです。ちょうど糸のように、一本一本の糸は本当に繊細ですぐに切れてしまいますけど、それを縫った時に強い糸になります。まさに三つ寄りの綱は、糸はたやすく切れないと伝道書の御言葉にあるように、企業でもこの弱さを情報公開として、この弱さの情報公開をバルナラバリティループスっていう言葉を通してですね、広く普及させています。会社でも素晴らしいリーダーについて考えるときに何か大きなことを思い浮かべます。例えば大胆な決断や説得力のあるプレゼンテーションや壮大なプロジェクトを成し遂げることとか。しかし大切なことは、大きなものより彼らが自らの弱さを認める小さな告白の瞬間だということです。ある人はリーダーが言える最も重要なことは、自分は醜い間違いをしてしまったということだと言っています。一見矛盾するようなんですけど、リーダーは揺るがない自信を示すべきではないのか。むしろ弱さを認めれば多くの弱さをあらわにさらせてしまうんではないかと。でもこれは一見矛盾するようでも真理なんです。それは真実を言い合える安心感を抱くときに、メンバー間につながりが出てくるからです。それはまさにリーダーが自分の弱さを示す瞬間に始まります。このバルナバリティループスを、仕組みを、ある人は次のように説明しています。 A さんには弱い部分があって、自分のミスや欠点を認めます。すると B さんも同じことができるようになり、率直な意見交換が発生します。パフォーマンスはさらに向上していき、信頼関係が構築されるんだということです。 Google の会社がこれをやったんですが、このバルナバリティループスを研究し実践した結果、社内の人間関係が強められ、コミュニケーションが円滑になって、会社のある部署の生産性と効率性が 40% 以上飛躍的に向上したって言われています。何よりも神様はキリストの十字架の弱さを通して、キリストの神のほふられた子羊となって、その弱さ、打ち傷、苦痛によって私たちに神様の計り知れない恵み、そして愛を余すことなく表し、豊かに示してくださいました。神様の愛と知恵、それはなんと偉大で奥深いんでしょうか。十字架の恵みを見るときに私たちは圧倒されます。皆さん、高い建物、例えばそのスカイツリーをですね、その真下から映すのに、どうしたらその麓から頂き頂上まで全体をすべて撮ることができるんでしょうか。実際私もスカイツリーをに行った時に、見に行った時にですね、ある観光客がスカイツリーの真下で全体を撮るのに、地面にこう這いつくばって、下からスカイツリーを仰ぎ見るようにしてですね、撮っていたのを目撃しました。 それを見ていてはっと気づかされたことは、十字架の恵みを見るときに、その大きさ、その偉大さには言葉にならないほどだ。圧倒される。しかしそれらはどのようなときに乱されるんでしょうか。パウロはそれは弱さ、苦痛、迫害、困難の中でその十字架の恵みを見出しました。その恵みは彼の人生を覆い尽くし、圧倒するほどまでにもなったんです。私がいつの日かこの生涯を終えるときに自分の人生を振り返る機会があるとしたら、私は神にこう祈りたいなと思いました。それは、神様、私に賜物、才能を与えてくださってありがとうございます。おかげでこんなにも多くの素晴らしいことを成し遂げることができました。私の強さ、功績、あらゆる願いが叶えられたことを感謝しますというふうに、私はこのように祈りたくはないと思いました。むしろ私の弱さの経験の一つ一つを書き留め、そして思い起こし、それらを通して神様がどれほど自分に素晴らしいことをしてくださったかを振り返り、感謝するものになりたいと思いました。なぜなら、神様の恵み、そしてそれを見過ごして無駄にしたくないからです。そしてこれから私はさらにそのことを知っていきたいです。弱さの中で神様がどれほど計り知れない恵みをもたらしてくださるかを、そのキリストの十字架による愛と恵みのこの力を私は体験したいなと思っています。最後に、お祈りの時を持ちたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、今日語られたように、あなたはありのまま、そのままの私たちでご自身の御前に出てくるようにと私たちを願ってくださっていることを、主よ、ありがとうございます。なぜならそれらは弱さを通してあなたの計り知れない恵みと愛を知ることができるからです。弱さについて私たちはこれ以上自分で頑張って努力して克服しようとすることをどうぞ放棄することができますように、自分で変えられないことを変えようと必死にもがいて頑張ることをやめることができますように、むしろその弱さに私たちがまた行き詰まりの中に向き合うときに、イエス様、あなたがしてくださったその十字架の御業を私たちは思い起こすことができますように、そしてその十字架の恵みを通してあなたの愛の深さ、長さ、高さ、広さがどれほどであるか、私たちがそれを体験していくことができますように。神様、あなたは足音の詩のように私たちに本当に語ってくださっています。私が背負えないときに、私が本当に一人でその問題に行き詰まったときに、私が弱さの中に蝕まれたときに、あなたは共におられ、そして背負う神であるということを私たちに何度も何度もそのことを示してくださっていることを、主よ、ありがとうございます。私たちがこの弱さを見るときに、神様の計り知れない恵みと慈しみを覚えていくことができますように、またこの新しいシーズン、あなたに期待いたします。来週は聖餐式が持たれます。そしていよいよイースターを迎えます。神様、私たちの内から何かを始めるのでなく、キリストと共にあなたから始める新しい何かに私たちは期待していきたいと思います。どうぞお一人一人のうちに、あなたがその真理を豊かに示してくださいますように、今日のこの時を心から感謝し、すべてを成してくださる主に委ねて、愛すると時イエス・キリストのお名前を通して心からお祈りいたします。アメン。はい、皆さんありがとうございます。今週も皆さんにとって素晴らしい神様の計り知れない恵みが豊かにありますように心からお祈りしています。God bless you.